どうも昨日からですね、鳥という言葉が、一昨日からかな、まあ、とにかく、鳥という言葉がどうも頭の中から、ぐるぐるぐるぐると、まあ、離れないで、で昨日、まあ、一部の人たちにも、お伝えしましたけれども、まあ、とにかく鳥に気をつけなくてはならないと。鳥はですね、何も空を飛んでる羽がある、ね、ちょっと手に乗ったりそういう可愛らしい鳥とはまた別の、鳥で、だいたい聖書の中に鳥が出てくるときはあまり、まあ、良くないことが多いわけですね。でちょっとさっき、調べていたところ、まあ、まず真っ先に出てくるのがですね、まあ、創世記の15章、アブラハムが捧げ物をする場面ですね。ちょっと読んでみます。創世記15章の、創世記15章の、8節から、ちょっと読んでいきます。ちなみにここはアブラハムが神さんからですね、まあ、広大な土地を所有するという約束が与えられる場面ですけども、アブラハムは、それに対してまだまだ半信半疑のところがありまして、でそれで申し上げるところからがこの8節です。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の親ヤギと3歳のお羊と山ごととその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラハムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラハムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラハムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時にまでに満ちることはないからである。さて日は沈み暗闇になったとき、そのとき煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川から大川ユーフラテス川までケニ人、ケナス人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、デファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。アメン。神様との契約の場面においてですね、まず神様はこれこれを用意しなさいと主が指定されます。動物たちですね。でその中でアブラハムは、この時はまだアブラムですね、彼はこの時鳥を切り裂かなかったようですね。まあこれ今日ちょっと読んでて気づいたのがですね、彼はその神さんに捧げるべきもの、鳥以外を全部切り裂いて鳥だけを切り裂きませんでした。でそうしたらですね、猛禽、まあ、ハゲタカとかワシとかそういう類ですね、肉をついばむ激しい鳥です。その猛禽がその死体の上に降りてきました。でアブラムはそれらを追い払ったんです。神様に捧げる捧げ物、これは聖なるものですね。 ところがですね、アブラムがその神様に言われたものを切り裂いて、そして置いておいた。そしたら即刻神様が天から現れたっていうわけではないんですよ。真っ先に現れたのはその神様とは全く逆の存在というか、ね、その聖なる生贄をついばむ邪悪な者たちが現れて、それらをついばもうとして、でたかってきました。皆さんもですね、礼拝を捧げるとき、神様に尊い捧げ物をしようとするときにですね、まあ、すぐに神様が来てその捧げ物を受け取ってくださればって思うんですけども、まあ、なかなかそうもいかないことがあります。なぜなら私たちがその聖なる捧げ物を捧げる場面において本当に心から従順して捧げているのかということを神様が見るためにですね、まあ、あえてこういう猛禽類をハゲタカの類をその神様に捧げようとする捧げ物に飛びかからせることをまたお許しになります、ね、神様は全能なるお方だから、もうそんな猛禽の類なんか寄せ付けないことは簡単なんですけども、でもあえて飛んできたということはその猛禽から尊い捧げ物を、みんなが捧げようとしている尊い捧げ物を守るかどうか、ね、見るんです。そしたらですね、今度アブラムに襲ったのはひどい暗黒の恐怖とまた深い眠りでした。目に見える猛禽の類は追い払った、ね、礼拝の場面によってそんな邪悪なやつは、まあ、追い払う、それはまあ当然のことですけれども、しかしですね、霊的猛禽が今度は襲いかかってくるんですよ。暗闇の恐怖、また深い眠り、礼拝中にだから居眠りがの睡魔が襲ってくるというのは霊的猛禽の類が襲いかかってきているということですね。御言葉を泥棒しようとして、ついばもうとしてやってきます。アブラムはここでこの深い眠りを追い払ったとか、なんか暗黒の恐怖を追い払ったとか、そういうのは、書いてありません。目に見えるそういうですね、猛禽の類は追い払うことができます、ね、もうあからさまになんか醜い面構えしてますよね、こういうハゲタカとか。だから邪悪だと分かるから我々はすぐに戦うんですけども、しかし睡魔というのは気持ちよく襲いかかってきます。神様に捧げようとしている捧げ物を、まあ、侵食しようとしてですね、まあ、睡魔とかあるいは恐怖とかそういったものが襲いかかってきます。何にしてもアブラマはこの神様との契約を結ぶ場面において、この大切な捧げ物を捧げる場面において邪魔に次ぐ邪魔が入ったわけですね。非常に今私たちのそのありさまに対してとても深い示唆を与えております。皆さんも神様に対してですね、尊い捧げ物を捧げたいという場面があります。でもなぜかですね、なんか目に見える悪い要因じゃないんだけども、なんか気持ちよい方におびき寄せられて最初献金を捧げようと思っていたのがなぜか邪魔されたりとか、あるいはこれを神様のためにって整えていたものが何か別のものに邪魔されたりというか、まあ、そういったことあるかもしれません。でもそういう時はですね、アブラムがこの時この猛禽の類を追い払ったように私たちも追い払うべきです。頭の中に何か礼拝中とかに変な、ね、おいお前あの時あいつにこうされたよな、おいどう思うよとかね、ささささってね、猛禽の類が礼拝中に飛んできてこの辺パタパタパタパタする時があります。礼拝中とかに、あ、私家の鍵閉めてきたかしら、どうかしら、こういうこともあるかもしれません。結構ですね、特に重要な場面において何か神様に捧げようとする場面においてよくそういうことが起きます。で、そういうのにやられた時、あ、猛禽が飛んできたと思ってください。 私たちはですね、それが悪しきもの、神様の反対存在から飛ばされてくるものだと分からずに、あたかも自分の頭の中で、ね、なんか家の鍵あれ閉めたかなとか、あたかも自分の中から湧き起こったかのように見えるんですが、しかしそれが主の栄光を阻害するような場合は、それは自分からというよりも暗闇から邪悪な者たちから飛んでくると思ってください。ねえねえねえ、お家の鍵閉めてきた？本当に閉めてきた？こたつの電気消してきた？本当に？そういうふうにですね、頭の中にですね、そういうふうにねちっこく、特に礼拝中とかにそういうことがなされるときはですね、どうかこの霊的な猛禽の存在を疑ってみてください。イエス様が種まきの例えで、ね、まあ、先に、ね、4タイプありましたね。種まきの例えで、ある人が種をまいていた。で、ある種は道端に落ちた。そしたらその種は鳥が飛んできて、その種をついばんで、そして行ってしまった。真っ先に出てくるのは、そういう道端に落ちる種の例え。道端は多くの人たちが、ね、往来して、地面は踏み固められています。種が落ちても根っこを張ることはできません。また鳥もよく飛んでしょっちゅう飛んできます。そういうところに撒かれた種は、即刻鳥が飛んできて御言葉の種をですね、ついばんで持ち去っていってしまうんです。ですから皆さんの霊的状態、まあ、この第1番目の例えに関しては、どうか人の往来で皆さん自身という土地を踏み固められないようにしてください。他の人たちに踏み固められて、その他の人たち、まあ、世の中のね、憎たらしい人かもしれませんし、会社の上司とか部長とかかもしれない、あるいは実は生徒たちがその人の往来に当たることになるかもしれない。とにかく主の栄光に反するもの、その往来に関してはどうか気をつけてください。すぐに鳥が飛んできて、ついばんでしまいます。またイエス様はですね、死体のあるところにはハゲタカがたかると言いましたけれども、これ今朝も引用、ちょっとだけ引用した箇所なんですが、ルカの17章、ルカの17章の28節から37節まで、今朝読んだのが31節までなんですが、ちょっと今日は37節まで読みます。28節から、またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行くと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人寝ていると、一人は捕らえ、他の一人は残されます。女が二人一緒に渦を引いていると、一人は取られ他の一人は残されます。弟子たちは答えていった、主よ、どこでですか。主は言われた、死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。この最後の二節、ちょっと唐突ですね。どこで言われた、イエス様、死体のあるところ、そこにハゲタカが集まる。困難の時代、困難の時代、このロトの時代はですね、とにかく逃げなくてはならなかったんです。何もかも世のものを差し置いて、また自分の築き上げてきた財産とか名誉とか、そういったものは投げ捨てて、主が逃げようと言われた場合はとにかく走って逃げなくてはならない、そういう時代でした。ロトの妻はその自分のが住んできた町、築き上げてきた地位、そういった富を再び振り返って、それに見入ってしまって、そして 結局命も失ってしまいました。でここで言われていることは、終わりの時代においてはとにかく見るものに気をつけなさいと、世のものに惑わされてはならない、そういった神様でないものに対して右往左往、心を使ったり気を配ったりしていると、このようにロトの妻のように自分の命も失ってしまう。で弟子たちが、主よ、それはどこで行われるんですかとしたら、イエス様は死体のあるところと言われました。ハゲタカはそこに集まる。皆さんは死体になっていないでしょうか。霊的に目を閉じて、霊的に死体のような状況でハゲタカが集まっても手で追い払ったりすることないようにしていたら、ハゲタカに好きなようにいいようにやられます。私たちはそういう世のもろもろ、世のもろもろの誘惑、そういったものに目を留めるのではなく、もし主についていきたい、主に捧げたい、そういう願いがあるのでした、どうかそれを全うさせてください。アブラハムは最初、鳥は切り裂きませんでしたね。その結果ハゲタカが飛んできました。主に捧げ物をする場面においては、ぜひ鳥も切り裂くことを忘れないでください。いかに小さい鳥といえども、小さいものを放っておいたらハゲタカが、小さい鳥をですね切り裂くことを忘れていたらハゲタカが飛んできます。どうか皆さんはそこに気をつけて、礼拝を捧げる場面においては、本当にこのぐらい、こんなちっちゃいものだったら別にいいかなと思って放っておかないでください。全く心でもって自分の中の 牛や羊やまた、ヤギ、それから山鳩、それら全部を引き裂いて、そして主の御前に出て待っていてください。そしてもしハゲタカが飛んできたとしても、どうか追い払ってください。霊的ハゲタカが来たとしても、どうか追い払ってください。そして主に真心から尊い清い捧げ物ができる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、本当に鳥が霊的なついばみに来る鳥が、主よ、私たちに知らないうちにつきまとったりします。主よ、どうかそのような時はいつでもそれと気づいて、それを追い払って主の栄光にならないものであると気づいたなら、それをやめることができますように、追い払うことができますように。主よ、本当にあなたは今日このものを守ってくださったことをありがとうございます。誠に尊ぶべきはイエス様、あなたであります。イエスよ、私たちがいつでもあなたに全く心を持って礼拝を捧げることができますように、主よ、いつでも私たちを守り導いてください。あなたは弱い私たちであったとしても、あなたにあって身力を得ることができ、この身の汚れを皆血潮によって拭い去ってくださることを感謝いたします。いつでも主よ、あなたの地上に戻ることができますように、どうか助けてください。あなたの血潮によって清めてください。そして私たちがあなたに全く心を持って捧げ物を捧げることができますように、この祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。